その女性は長年閉じ込められていた静かで孤独な場所を、天国でも地獄でもなく、天国に入る前に浄化の苦しみを受ける煉獄と呼んだ。生後すぐに脳に酸素が届かない状態となり、脳に重度の障害を負って体を動かすことも口を聞くこともできなくなったみぞろぎりほさん、24歳である。母のまりさんはりほさんには意思も言葉もあると信じていたが、意思は懐疑的で、りほさんもそれを伝えることも証明することもできなかった。19歳と10ヶ月の時に、重度障害者から言葉を引き出すことをライフワークにしている国学院大人間開発学部の柴田康之教授と出会うまでは、手のひらで柴田教授にかすかな合図を送り、それを専用ソフトを使ったパソコン画面に反映させることで、心の中に溜め続けていた言葉が一気に溢れ出した。何もできない私ですが、ぼんやりと生きてきたわけではありません。ずっと、私は人間とは何なのかということを考えてきました。りほさんの新著、約束の大地、聖林堂に収められたりほさんの詩を読むと、喜びも苦痛も語りたいことも何一つ表現できず、理解されることもない閉じた世界の中で、りほさんがささやかな楽しみを見出しながら思索を深めていったことがうかがえる。自らの思い、言いたいことを伝えられるのは、なんと貴重で素晴らしいことか。りほさんの独特の世界観にドキッとした。こう振り返る柴田教授が言葉を発掘した障害者は100人を超える。今も沈黙の煉獄にとらわれている人は数多い。23日には衆参両院で学校法人森友学園をめぐり承認喚問が行われる。自分の言葉を表明できるのは幸せなことである。承認には真摯に事実を語ってほしい。平成29年3月18日、産経省。